高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通のお話を続けましょう。3月の17日の日です。午前7時台に広島県の東広島市の山陽自動車道下り線八本松トンネルという長さが844メートルある、このトンネルの出口の200メートル手前、出口にかなり近い部分ですけれども、トンネルの中で車両12台が絡む多重事故が発生しました。で、5台は燃え上がった。で、火は2時間ほど燃え続けて消えたと。こういう大トンネル内炎上事故です。2人の方が亡くなった。それから70人ほどの人たちが煙を吸ったりして負傷された。トンネル内の炎上事故というと、私たちは日本坂トンネルの事故といいまして、百数十台の車が関わる大トンネル事故を経験していますけれども、それ以来トンネルの中で起きた事故というのは大変被害が大きくなることがあるということで、それがその対策には随分国土交通省なども努力をしてきているという経過はあります。しかしまた起きてしまったということで、この事件は大きく報道されて、皆さんもよくよくご承知の通りです。この事件はトンネル内で炎上事故が起きたというその前の時間帯、3時間ほど前だというのですが、このトンネル出口からまだ先に6キロぐらいのところでトラック同士の衝突事故があった。で、その影響でトンネル出口の先が通行止めになって渋滞状態が発生していた。で、その渋滞状態がだんだんこう後ろに及んでいって、トンネルの出口付近までも及んできていた。で、このトンネル内の多重事故というのはその状況の中で発生するんですね。渋滞して車と車の間の間隔がかなり狭くなっていて、そして車がほとんど速度を出さない、場合によっては止まる、そういう状況で移動しているというところに後方から大型のトラックが突っ込んでしまった。右側の追い越し車線を走ってはいませんで、大型トラックは左側の2車線の道路ですけれども、左側の走行帯を走っていた。で、そうしてぶつかった車をどんどんこの追い越し車線の方に跳ね飛ばしながら前方に行ったんですね。で、大型トラックの右側の走行が障害が多いということで、左側がこうタイヤが自由回転する、右側の方は障害があるということで、自然にこの大型トラックはだんだんこの右の方に移動していく。で、その結果追い越し車線に入ってしまう。追い越し車線にもやはり渋滞が起こっている。要するに道路の前方は追い越し車線であろうが走行車線であろうがみんな渋滞状態であるというところに後ろから突っ込んでしまったと。そこで炎上を起こすと。その過程でも炎上の時点でも死亡事故が発生している、こういう事件です。で、車に乗っていた人たちが車を止めて車から逃げ、そしてトンネルの出口方向に走り、トンネル内に残された車が無人の状態で炎上を始めると、こういうことになった事件でしたが、これはトンネル内の重大事故ということで、一体その対策はどうだったのかという議論がすぐに起こりました。スプリンクラーがあったのか、あるいは監視カメラはあったのかというような議論も行われました。で、実はスプリンクラーも監視カメラもここには設置されていなかったんですね。 国土交通省の前身建設省の通達があって、トンネルというのはトンネルの長さですとか長さですとか、あるいは通行量などに基づいて非常用設備の設置基準が設けられていて、この事故の起きたトンネルの下り線は必ずスプリンクラーをつけていなければいけないところとはされてなかったと、これが理由だというふうに報道されています。しかしこの現場付近は運送事業者の中では事故がよく起こる区間だというふうに言われて、つまり悪名の高い場所であったと。一体これは合理的であったのかどうかということが、合理的な規制であったのかどうかということが事故直後から大きく批判されるきっかけになりました。で、さてこの事件は直接には何が理由で起きたのかということが今度は問題になりました。先週は軽井沢町の事故の原因究明がなかなか行われないでいると、果たせないでいる、解明できない、そういうことをお話ししましたが、今回のこのトンネル内の炎上事故、多重事故はドライバーが死亡していません。そのために解明はかなり進みそうな気配を私は感じています。気がついたらもう衝突の直前であったというふうにこの運転手は言っています。居眠りであったと、居眠り事故であったのではないかという疑いが今もう注目されています。その可能性が高いと、ドライバーが前方をよく見ていなかったのではないかというふうに初めは言われていたけれども、前方をよく見ていなかったというのはどうしてかといえば、それは居眠りが原因であったようだと、こういうことでした。そして運送会社の事務所などが捜索をされまして、一体この運転手がどういうふうにトラックを運転していたのかという運行状況の解明ということに事態が進みました。その結果分かってきたことは、この運転者の運転状況が大変な過労状態だったのではないかという議論でした。取り調べが行われた時に、この運転手は途中のサービスエリアで数時間仮眠を取ったと言ってるけれども、全体としてのこの運転手の稼働状態はどうだったかというと、大変厳しいもので、もう疲れてしまっているというようなことをこの運転手は別の場面でブログなどに載せていたということまで分かってきました。大変な状況であったということになると、私たちは以前から指摘をしているこういう長距離輸送のトラックの運転手の過労状態の話にどうしても突き当たります。実際に長距離運転のトラック運転手の過労状態は悲惨なものがあります。休みがほとんど与えられない、そして実際走行中も休みが取れない、長い時間運転をし続ける、ハンドル時間といいますけれど、ハンドルを握っている時間が極めて長時間になっているという事態があり、これはもう社会問題だということが言われて久しいのですけれども、事件が起きた時には少し大騒ぎになるけれども、それで話は里闇になるということが繰り返される状況になっています。実際調べが進む中で、この多重事故のトラックは衝突の直前でブレーキ痕がないことが分かってきたようです。ブレーキ痕が路面に残ってないということはノーブレーキであったということ、つまり制動行動を運転手がかけていなかったということで、それは居眠り運転のある意味典型例です。典型的な居眠り運転状態だったというふうに推測される根拠になります。 で疲れていても雪の道でもとにかく危険な状態を生じていながらそこで走らなければいけないということで、この運転手のその言葉の書き込みはかなり悲惨でした。東北から帰ってきたと思いきや間髪入れずに九州に飛ばされた、休みがねえと、休みがない、休みが欲しい、こういうような言葉がありました。実際にこの事件ではこの運転手が勤めていた会社の捜索が今行われて、その上部の責任、これを背後責任というふうに私たちは言いますけれども、責任を本当に負わなければいけない人たちがその背後にいるという、その背景を追及するという議論に今や進んでいます。進んでいますけれども、これが本当に沙汰闇にならないで追及しきられることがとっても大事だというふうに私は思いますね。事件が起きた時だけ問題にするというやり方から私たちはもう脱却しなければいけない。そのことを今回のトンネル多重事故は私たちに警鐘を鳴らしているんだと思います。実際にこれを分析していくと、企業運送会社の責任ということになる、なればそれで済むというものでもないことにまた突き当たります。それは何かというと、例えば運賃が低すぎる、そこで稼働収益を上げなければいけないから休みなく走らせるということをやらざるを得ない、そういう構造的な問題。そうするとこういう運送事業の経済構造の現在の実態をどうするかという、まさに経済問題そのものになっていきます。現代社会の途方もない不況の結果こういうことが起きるという、そういう関係性がやはりある。私たちがしなければいけないこと、交通安全というそういう局面を一つ取ってみても、その根底にはこの国の経済状況がこういう悲惨な事故を起こしているということにもつながっているということになるとすれば、それをどうするかという問題にまでいかなければ、たどり着かなければ本当の答え、解は出てこない、そういう気がします。そこまで私たちは抜かりなく問題意識を向けていく、その執念が大事なんではないかというふうにも思います。今日はここまでにしましょう。